ジオもっこもこパレード。
スロブトゥブトゥブスロブトゥブスロブチュスキブシトゥ
年間52大ニュース、
イエーイ。
すごいね、
どうも。
あの僕がリクエストしたのはちょっと違う、ちょっとイメージ違う。
違ったの。
僕たちはね、もうちょっとあの
ディレクターとしては
ディレクターとしてはもうちょっと練ったものが欲しか
った
。確かにあの北欧なまり風のね、うん、何かそういうイビチャオシム的なものを求めたんだけど、
うん、
割とねなんかあのオチまで長無駄に長
かった
っていう出てある。次回にだと思う。
次回にこれ2週目あったらやるの、
うん、いやーてかごめんなさいね、
はい、
僕して
あそうでした、ね、うん、若干の
朝、メール見ましたかという
はいはいはいはい、はい、
ツイッターのメッセージいただきました、
はい、
見てませんと、
うん、
なぜならあの携帯が止まってて届かないから
なんかね、昨日の 夜ぐらいにメールして、
うん、
で、なんかツイッターはしてるけど返事書いてもあれこれ見てんのかなとかって思ってたんだけど、
うん、
結局見れてなかったと。
まあ見れてないというか届いてないですからね、
うん、
見る見ないのはもう問題ではないですから
、
ね、で、まあ、ちょっと先ほど来る20分前に、
はいはい、
トラブル10分遅れるって、
うん、
事務連絡をさせていただきました、
はいはい、
もうねちょっとトラブルがありまして、
うん、
飯食ってたんですよ、
はい、
で私もう34歳じゃないですか、
はい、
で今年35歳になるじゃないですか、
はい、
うんこ漏らしましょう飯食ってる最中に初めてうんこ漏らしましたから自由自在ですよもう
入れて出すみたいな
フリーダム
回転率ですね。
我ながら赤ん坊かと思いましたからね飯食ってる最中うんこ出すでも
なんかきっかけあったの？
いやいやなんかちょっとあの飯食っててちょっと閉したらあれあれでそれでちょっと風呂、あの風呂に入ってきました
直ちに影響あったねそれは
直ちに影響ありました
ね、34歳にして、
うん、もう子供は子供が中学生を入ってもおかしくないぐらいの年なんですけどね
食べながら脱粉と、
うん、食べながら脱粉する34歳のついそんな映像それでそう今回はいつもは別に10分ぐらい黙って遅れます、
はい、
今回はちょっと遅れるわけにはいかなかった、
うん、
なぜなら、
はい、
今回スーパーゲストに、
はい、
あのお呼びしてます、
そうですね、
私の師匠と
師匠ね、
はい、いつもはい、今回スーパーゲストカッパ師匠です。
どうも奥大輔でーす。
まあね、
はい、さすがさすがのクオリティをいきなり見せていただきましたけど。奥大輔で来ましたか。
そうです。あのカッパ
では
カッパ師匠ね。
はい、カッパ師匠。
僕らのあの人見知りクルーのパフォーマンスチームのね、人見知りクルー。
でありながらそのカッパ一門を用意してらっしゃる。
そうですね。
はい、私もあのカッパ亭クルシャチですから、ね。あの完全門下生ですから、
ね。そうですよ。まあ。彼はあの人見知りクルーのまあ立ち上げメンバーにして今や老害ということで
今だけ現役で
いうことでやってるんです
。出品もあまり顔出さなくなってるにもかかわらずもう今やもうあの出品世代は彼のみになってます
ねまあそういうわけでね、まあ彼はあの1981年、
はい、
簡単にプロフィールを、
はい、
紹介しますけど、ね、
あのみんなのまだ知らない方、
最近あの大阪の方も聞かれてるので、
あの大阪誰
まあ、そういう、まあ、聞かれてる方がいるんですけどね、うん、まあ川崎市は水の口で生まれると、
そうそう、今、まあ、君この水の口の家でやってるわけだけど、その徒歩5分のところに住んでるという、
ね、そうなんですよ、はい、でね、幼少の頃よりサッカーに慣れ親しんで、
はい、
中高の頃は渋谷であのパーケーを20枚買わされそうになるとかカバンに唾を吐きかけられそうに なりながら過ごすと。
なるほど。
ちなみに中高あれですか、サッカー部、
サッカー好きです。
サッカー好き
の名門高校の、サッカー好きです。
決してサッカー部ではないな。
ちなみにちょっと今のプロフィールに嘘がありまして、
はい、
パーケンを買わされたのは大学1年の頃、は
い、1年でしたか。あ、失礼しました。
すごい、ね、
中高じゃないより高くなってからです。
大学1年生渋谷でパーケン買わされるって地方出身者のエピソードですから、ね、
地元は関東ですからね。
可愛い一本向こうの溝の口のエピソードではないんですけど。
はい、そうなんですよ。で、まあ、大学生の頃から、まあ、ブレイクダンスを始めて、でまたそのから傍らあのサークルでサッカーをしながら、まあ、サッカーはずっと好きだと。
あ、サークルでサッカーやってらっしゃるんですか。
やってらっしゃって、はい、で、今年2013年明け方の渋谷で、はい、人生初のアマチュアにゴールを決めると
あまり深くは
それは
ゴールと言ってはいけないので、
ね、はい、まあまあそういうね、あのプロフィールの持ち主なんですけど、
はい、まあ、要するにあの君の大学の先輩
そうですね、はい、そうです、はい、まあ、いう方でね、まあ、はい、通称カッパ師匠ということで、
どうも、
はい、ということで、まあサッカー好き自己紹介してもらいましたけども、
はい、
まあ無事ワールドカップに行けましたね。
そうですね、うん、行けましたね。
どうでした。
あ、どうですかね、まあここまでこう余裕な最終予選っていうのは初めてなんじゃないですかね。
お、余裕でした。
余裕なんですか。
余裕でしたよね今回。
あれちょっと僕はあの今回のサッカー予選 の、 あのワールドカップ予選の仕組みもよく分かってなくて、なんか、はいはい、2次予選これで出場かぐらいに思ってると、なんか最終予選とかあったりして、はい、うん、もういつ終わるねんっていうぐらいで見てるんですけど、 あれ今回僕あのオーストラリア戦だけちょっと、まあさすがに世の中盛り上がってたんで見たんですよ、後半だけ、うん、まあ、大変面白い試合ですし、あれはあれに勝たないと出れない、はい、ああ、じゃあ負けると出れないですか。
負けるともう一回しないといけない。
オーストラリア戦は負けても、今度火曜あるイラク戦もあって、うん、ただオーストラリア戦の前になんかネットで見たらもういろんな確率から 99% 日本は突破するっていう確率が出てましたね。まあ現にオーストラリア戦の後にオマーン対イラクかな、はい、があって、それの結果で結局日本はオーストラリア負けてても出れたみたいな感じなんで、
あ、
一番寒いことがありえたわけですね。日本が負けて夜突破みたいな、
あれですね、あの昔の阪急ですね、あの試合を負けて終わった後、うん、ベンチに残って他球場の結果で優勝決まって胴上げっていう、
あ
一番盛り上がらない、
あのしっくりこないっていうそれがありえたわけ、
ありえたわけですね。
そういう意味はある意味あの引き分け以上絶対求められてますね。それは
そうですね、
そういう意味で最高の形で、うん、っていうことがありますね。
勝ちに等しいという、
勝ちに、まあそうですね。
いや、僕もあれサッカー、まあ、普段あまり読みませんけど、うん、そのあれ後半だけ見てたんですけど、うん、実に面白い試合でした。
面白かったです、
ね、面白くて、あと、うん、いい試合でしたね。
そうですね、
なんかあの、
ね、
クリーンファイトでした。
あ
の僕はあの別にサッカーその嫌いとかではないですけど、
はい、
サッカーの一つスポーツとして嫌なところがあって、はい、あのラスト勝ってる側がさ、はい、あのなんか大げさに痛がったりとかさ、なんかすごいキックフリーキックするときボールの位置必要に決めたりとか、
時間かけるみたいな、
あの時間稼ぎ、であれも戦術ですからねみたいな、あれが嫌い、
あ
すっきりやろうやと思うのよ、ね、
一方だってあのもう一つのグループの韓国は、どこだっけな、相手がどっか中東のチームで、うん、ロスタイムが7分あって
7分もある
、で7分ロスタイム7分で韓国が同点に追いついたっていう。
すごいね、ま
あ、サムスンが審判を買収したってネットみたい
な好きだねそういうネタ、
あんな字を書いてありましたけどね。あ、ロスタイム7分はえぐいですよね。
ロスタイム7分で見たことない、
見たことないですけど、
あれロスタイムってあれでしょ、あのなんか途中で誰か倒れたりした時に、
そうですね、
ピーって言ってから次審判がピーってはい再開ってやるまでが時計止まってるでしょ、
その時間ですよね基本的に。
そうですね、
あでも
試合が中断した時間をなんか最後足してあげるみたいな。
さすが人生ロスタイム
うまいのかうまくないのか分かんねえんだけど崖っぷちなのか崖っぷちじゃないのか分かんないよね。
さすがね、絶妙な変化球を攻撃の時に投げるピッチャーで
そしてそれがストライクじゃないっていう
それどころか守備の時じゃないですけどね
言っちゃいけないこと言っちゃいそう
絶対カットするけどね
で、あのロスタイムはあれだから、あの今回3分とかだったじゃないですか。
でした、ね、まあ普通でしたね、
はい、あ3分普通ですか。
なんか短いなと思った。大体今 2,3 分が普通ですよね、
うん、あれはやっぱりクリーンファイトの時は長くならないってことですか。
長くならないですね。
だって前半って1分もなかったね。
前半は本当ぴったりだったじゃないですか。そうでしたね、
45分。普通にその試合も中断なかったし、はい、全然
前半もロスタイムがある
の。ありますあります。
あ、そうなんだ。
え、あれってロスタイムって基本的に何分までって決まってるんですか？
いや、決まってないと思います。
え、じゃあ15分とかもありえる？
あるんじゃない
ですか、ね、あ、俺ね、そこね、実はね、会社の同僚の人にね、うん、J リーグの一番下、
うん、
一番下の審判の資格持ってる人いるんですよ。JFL のその下ぐらい、
よくある、はいはい、地域リーグとか JFL とか、
なんかそう、はい、地域リーグぐらい、はい、でその人に聞いたら、あれは本当に時計で測ってるんじゃないんですって、
体内時計、
体内時計らしいです、あれ
マジ
本当になんか審判が時計止めて、はい、何分何秒ってなってて、そこで止めるんじゃなくて、
うん、
一応時計は持ってるんだけど、うん、余裕でさじ加減らしいです。なんかそこはなんかもうほぼ半分乗りって言って
こいつに蹴らせようかなみたいなのもあるんだね。
そうだから昔あったじゃないですか、ほらホンダがフリーキックしようとしたら、はいはいはい、ピーってなって、
ってなんでって ありましたよね、
うんうん、あれはなんかあの審判謎だって言ってました、うん、あの審判はもうひょっとしたら、うん、もう本当にストップウォッチでやってる人なのかもしれないと、
うん、
ある意味素晴らしいですね、それは
もうなんか機械的な人なのかもしれないっていう話でした。
なるほどね、
はい、
あれ以来でも流行ったでしょうね、最後フリーキックとかコーナーキック蹴る前に止めるみたいな、
うん、あ、ありなんだあれは
寸止め
審判会でね
させてくんないみたいなそこまでしたのにみたいな、
うん、あ、さすがね SM にハマってる男だけ
ど、僕だからサッカーの知識って主にキャプテン翼しかないですからキャプテン翼も定番じゃないですか、ゴールが決まったと同時に審判がピー、あ、これはゴールの笛なのか試合終了の笛なのかで一回地獄あんなのないっていうこと最近分かってきましたから
ありえない
って、ね、ここでプレー止めるっていうその一連落ついたところで止めるんです。
まあでも今や日本代表もキャプテン翼みたいな世界になってきましたからね。
ほう
というと、
まあ、マンチェスターユナイテッド
で
選手もいればね、
世界にね、
世界に羽
ばたく、ヒューガ君は どこぞで、
そうですね、
翼君はインテルで、
そういうこと
で適当ですけど、
まあ、そういう時代になりましたね。
まあ、なんか昨日今日ぐらいでこう本田圭佑が小学校の頃のこう文集がすごいみたいなのがネットで結構話題になってて、あんなの僕も小学校の卒業式で言ってますからね将来はすげえアーでサンプドリアで活躍する選手になりますって放送で言ってますからね
しかし
不動産屋ですからね
確かに一流選手たち小学校のなんか文集とか確かにすごいじゃないですか、うん、一郎とかも。
じゃあ、そう、あれ何がすごいって、うん、具体的
に。具体
的に。あれすごいですね、うん、確かに。練習をするとか。
うん、あと、年収の額書いてある、
うん、ぴったりだもんね。
40億もらうって。
すごいですね。
40億もらおうって発想がすごいですよね。
確かに。
っていうかさ、本田圭佑が今何歳ぐらいですか、あれ
25ぐらい。
25ぐらいですか、うん、が小学生の時で12、3年前でしょ。そんなサッカーの人の年収高かったっけ。
いや確かに、
ね、あ、J リーグは始まってたか。
J リーグは始まってた。J リーグはだってうちらが、
はい、
小学校3年生とか、多分殿が小学校6年生とかそんなもんじゃないですか。
ああ、じゃあ、もう5、6年前に始まったことか。
全然
その本田が文集を書いても6年前に。
はい、もう J リーグはむしろちょっともう陰りがある頃じゃないですか。
そうですね。J リーグが20周年ですかね、今年で。
ですよ。だから25歳の時に、じゃあ。
その頃40億っていうビジョンすごいな。
いや、でもすごいですね。普通小学生だとなんか100億とか1兆とか、
まあ、なんなら100億万円ですよ
確かにね、
うん、
確かに。
それを40億って、10億でも100億でもなく40億で、割と今や現実的なラインじゃないですか。そのスーパー、そのインテルとか、そういうなんかイタリアとかのスーパープレイヤーはそこにもらってるわけでしょ。
そうですね。だからあれですか、いわゆる夢と目標の違いみたいな
書いた目標は実現するんです俺が一番嫌いな
話まあ具体的に
書いた目標が実現するんじゃなくて目標書く、具体的に書くぐらいのやつが実現させてるだけだから
そうだね、
原因と結果は逆って話で
まあ俺の小学校の文集なんてなんか修学旅行の思い出しか書いてないにしてこれありみたいな。
僕はなんかよくわからない心象風景を書いてましたけど僕は雨の中で立っていたみたいな書いてますからね
まあそんなこんなで今があるわけです
ね。そうですね。ミスの魂100までと、はい、
まあどうでしたオーストラリア戦は。誰が良かったですか。
オーストラリア戦はどうですかね。まあ普通、うん、真面目に答えると、長谷部選手とか良かったんじゃないですかね。
長谷部はキャプテン、
かなりキャプテン、
キャプテン
かなり良かったですね、うん、全部こうカウンターとかも彼がカバーして抑えてたっていう感じがありますね、うん、
最初なんか遠藤さんもすごいいい感じ
で、ああでもなんか途中から調子悪かったですね、
なんかね、
はい、遠藤くん調子悪かったですね、
最初切れてたような気がしましたけど、
はいはいはい、バテちゃったんですかね、うん、
今回やっぱ一回点数入れられて、
はい、
あーってなった時にこうやっぱあのねホンダの PK があったわけなんですけど、
はいはいはい、僕その一番面白いところから見ちゃったあの家帰ったら後半も多分15分ぐらい過ぎてて、
はい、
そこから見てて、
はい、
なんかクリーンファイトで ACI やなと、はい、風に見てたらあのふわっと入ってじゃないですかでお互いラッキーパンチが一発ずつ入るみたいないうので見ましたけど、
あれはまあ不運なあれでしょ
う。いやどうなんですかね、
あれはああいうシュートなんですか、
どっちも
失点ですか、
うん、
失点はオーストラリアマグレじゃないですかね、
マグレ
パスマグレですけど、その前の突破され方が良くないっていう、
なるほどね、
あ
そこまで持って いかれたところが、
あれがもうザックの采配ミスっていうもっぱらの、
うん、
あの存在にあれか、あのなんか選手交代してましたね、
選手交代をして、栗原を入れて、前田を下げて栗原を入れて、
それは野球で言うとどういう感じ、
野球
いやいや野球じゃなくてもいいですけど、
どうですかね、
なんか別にあの
守備を
JB バンドとかに例えても構わないんですなんか
いやっていうと、あのベースがギターを持たされてみたいな感じじ
ゃ
ない、
ああもうなんかそんなチグハグなやつだ
った、4番はまあチグハグというか、それはそれでありなんでしょうけど、なんかそこの統一が選手の中でされてなかったっていう、
あれもう選手からするとえっていう、
なんか練習でも試してないらしいですからね、あれは。
ああじゃあ JB バンドで言うといきなり JB が、
うん、
あのここストップお前ソロみたいな感じじゃない、みたいな俺やんのみたいな、
いきなりしかもソロさせられた楽器があのベースとかですごいソロしにくい
そういうねところで、
一応なんかその前にオーストラリアが結構高さのある選手を入れてきて、それの対策で、栗原を入れたとは言われてますけど、まあいかんせん試してないのをやったから選手はテンパって、
テンパってる時に抜かれて、
うん、抜かれてセンタリングがそのままゴールっていう、
ああつまりあれはあのゴールを狙ってうまく入ったんじゃなくて、あのパスを出そうとして間違って結果が入っちゃった、
僕が一番得意なプレーですああいうゴールの時こそドヤ顔しますから
ね。師匠それで狙ったぐらいのこと言いますからね。
誰が見てもラッキーパンチだけどね。
ラッキーパンチ。計算通りみたいなこと言いますから
ね。いやしかしそのあのあと、まあ、PK になって、
はいはい、
あれよくあのプレッシャーでよく蹴れましたよね。
ど
真ん中に。
PK。
うん。
もうああいう時はもうホンダが蹴るって決まってるんですか、チームの中
では。どうですかね、もう本田がボールを全く離さなかったっていう、だから基本は多分昔って遠藤が蹴ってて、
やってましたね、
で基本は決まってるはずなんですけど、多分今、まあ、今はもうほぼ空気が本田みたいな感じなんです
ね、ああもうその辺は空気なんですか、やっぱり
空気じゃないですか、ね、
そのカラオケスタジオのマイクみたいな感じ
そうですね、
そうですね、次俺じゃないの
まあ、きっちり監督が決める場合と選手間の間で決める場合とそれを無視して蹴る場合とっていうのがありますよね。
監督って、まあ、野球で言うと、僕野球しか詳しくないんですいません、
はいはい、
野球で言うと例えばその代打出してね、代打出すじゃないですか、原監督が、
うんうん、
代打出すときはちょっとボソボソと喋ってなんかちょっと転がしていけみたいな、
はい、
そういうことを言って、はい、もうどう打たすか監督は全部言うじゃないですか、
そ右に打てとかね、
サッカーはそういうのないんですよ、だって届かないでしょ声なんて、あんなの、
ああいやでもある程度は監督の指示のもとに動かなきゃ多分変えられますよね、
え PK とかもどっちに蹴るとかある、
あそれはないんじゃないですか、
あそこまではしない、
うん、
は
いはい、
あその
結構そこはもう選手のノリというか、
でも試合中ってサッカーでタイムってあるの、タイム
はないですね、
タイムはないんだよね、タイムないから、そのバスケとかってほらタイムかけてさ、はい、こういうフォーメーションでいけみたいな、はい、変なホワイトボードに磁石みたいなのつけてやるじゃないですか、
ね、
あれはできないんでしょ、
あれはだからハーフタイムの試合前だけですよね、
でよくザッケローニでしょザッケローニ監督がなんかすごい上がれ上がれみたいなジェスチャー失礼ですか、
はい、
あれ見てるんですか選手、
いやどうですか、よくあるのはちょっと怪我で止まってる時に、うん、サイドにいる選手に伝えて、その選手が他の選手にも伝えるみたいなのはよくありますよ、
ああやっぱりそういう形でしか指示なさ、はい、だって すごい上がれとかすごい鬼の様子で叫ぶじゃないですか、うん、イタリア語でしょ
通訳が、まあ、通訳次第みたいなところありますよね
通訳のさじ加減に
一つで変わりますよね
通訳もそんだけのテンションにならないといけないですね
上がれ
よ感情が入るって言いますよね、うん、通訳は
ああその感情を伝えるのも通訳でしょ
多分そうでしょう。
それはすごいですね。
でもまあトルシエのあのね誰だっけ。
ああダバディ。
ダバディさんもね昔そ
ういう。泣いてましたからね。
トルシエって何でね。フランス人。
フランス人。おお。どうですかあのやっぱあんだけのこうみんなの注目があって、はい、あんだけこうドキドキしてる中でこう普通まあ PK 蹴れることが羨ましいですけど、
はい、
できますかそういうこと。
どうですかねレーシックしたら僕もできるかもしれない
本当ってレーシックしてるんですか
まあそこも今世間を賑わしてますけどね
レーシックしてる疑惑みたいな感じ
いやレーシックはしてるんですそれはもう半年ぐらい前に報道されてて
あそれでそあのホンダの目がおかしい
目がおかしいっていうのが急にここ
最近出てあでもそれはあれじゃないですかあのほらコンタメガネやあのした人がさ、
うん、
メガネとか今まで裸眼だった人がメガネとかコンタクトするんですよ急に目パッチリするじゃないですか、
は
い、あれってあれでしょあのいつも 目悪いけど裸眼の人って、うん、あの目細めてるから
ああなるほどね
だけどそういう人はもう目を細めなくなると、うん、目がカッて開くから
ああ
それで印象がすげえ変わるっていう話が聞きます
あじゃあそれかも、
ね、見え方が変わって
より見えた
らだしあの目細めてるとどうしても二重になるじゃないですか、うん、あれ二重になるじゃないですか、
はい
それが一人になるっていう。であとホンダちょっとあれでしょ、あのしゃがんでしょ、ガチャ目。
もとも
と
ね。
あれは割ともともとだと思ってるんですけど。
でそれが多分より目だった。
より目だった。
ああなるほど。まあホンダねちょっとロボット感がすごいよね。全あの肌の感じもちょっとビニールっぽいじゃないですか。
艶がなんかね変に。
材質が結構合成樹脂っぽい感じの。
プラスチック感あるから、
うん、
子供連れてあの空港で帰ってきちゃいますからね
あの女のサングラスもすごいですよね完全に大門ぐらいなんですよ
ねなんか似合っちゃうからね
どうですかああいうあのところってあんな
プレッシャーで
真ん中に蹴れますか
あれはでもすごいですよね本田はでももともと PK はあんま得意なイメージないんですよね、
うん、
アジアカップとかでも真ん中で取られたりとかしてるんで、
うん、
まあまあすごいですよね
真ん中は取られやすいね
どうですか、まあ、自分のサッカー経験の中になんかそういったないですか、
まあ、僕もね実はあの真ん中に結構 蹴るタイプだったんですよね
あ PK を
PK を、うん、あの大学時代サークルの試合とかで、
はいはい、
結構僕も一回あの結構大事な大会で1対0で負けてて残り10分とかで PK になって、僕ががっついてボールを取ってもう全く同じシチュエーションです全く同じシチュエーション
完全に本当じゃないですか
当時僕背番号10番で PK のところにボール持ってセットして蹴りました、
はい、
真ん中に蹴りました、
はい
キャッチされてカウンター
PK キャッチってあんまりないPK って
しっかりキャッチされました
ベギターで弾けばいいんでしょキーパーは
もうね
シュート練習
まさかのカウンターみんなまあそれぐらい難しい
すごいね難しい、
まあ、多分もう真ん中に蹴るというのがバレバレだったんですよね
バレバレだった高いですね
あそこは本来は多分駆け引きをしてあれだから軸足を見ると多分右の方に蹴るとかそんな感じ
キッパーからするとこれは右って思わせて、真ん中かよ、ね、
まさかこの状況で真ん中
ああそういう心理的駆け引きも含めてと、
もう殿は多分あれなんでしょうねカッパ師匠はもうキーパーの真ん前
見て
し
ま
う全て
はあのキーパーとアイコンタクトも成立してますよ、ね、あ真ん中ですねみたいな感じで
取ればいいんですねさすがですね
よかったなあのブラジル代表とか生まれな
くて
殺されてる可能性がありますからね、はい、
その時はやっぱあれなんですかあのチームメイトにはなんかこうごめんなさい的なのをするんですか
いやいやまあ、 あのその後結果友達がゴールを決めて
あよかった
あ、
はい、あの 何事も
なかったかのように、はい、
あ
なりましたよね
あ、はい、カッパ師匠がやってしまったかもなくまあよかったですね
全てが詰まってましたね、カッパ師匠
まあ今日、はい、まあ、カッパ師匠、ゲスト来るときに、
はい、
なんかある程度こう、まあ、質問形式にしようかなと思って、いろいろ今質問してるわけなんですけど。
なので、質問形式にしようっていう話を師匠に言ったところ、はい、事前に質問をくれと。考えてくれ。 前夜に潜むんだ国会の質問をどうか
そこまではしないよっていう話なんですよ。
まあでもここでサプライズ質問とかしたらね、あのマナー違反だみたいな話
で後で
ね、なんならちょっとプレッシャーでドタキャンしようかなと思ってい
やいや、でね、その中でまあカッパ師匠がね、あのこれは考えてきたっていう質問があって、これは聞いてくれっていうのがあって、
ほう、
今の日本代表に必要なプレイヤー、まあワールドカップ、2014年のワールドカップにその必要なプレイヤーは誰かっていう質問を俺に聞いてくれっていう話。
なるほど。
これね、まあ、さっきの本田選手の話に戻りますけど、やっぱちょっと本田が偉大になりすぎたなと。もう誰も今本田に何も言えないと、
は
い、
ああかつては中田さんみたいな、
そうそうそう、キャプテンの長谷部ですら何も言えないと、
はいはいはい、
これはちょっとまずいんじゃないかと、本田が方向を間違ったら日本が間違えるぞと、
あ
それの結果今日本代表に必要なのは、うん、東証柱谷やはり柱谷的な
ジジイ
柱谷的な選手がやっぱり必要ですよね。
これが中学生の時の日本代表
あのやっぱり
お兄ちゃんの方ですか。
鉄次は弟ですね。
ああ弟の
方、弟がいる、
あの兄弟ですか、はい、お兄ちゃんは昔あのどっかのアナウンサースイカップって言われてたアナウンサーと不倫をして問題になりました
お兄ちゃんはあれじゃん、ドーハの悲劇とかの時のキャプテンの柱
が弟です。
あそれが弟なんですか、
うん、そうなんですよ。だからなんかこうポスト誰々とかよく言うじゃないですか、
はい、
ポスト柱谷って聞いたことないなと。東証ってあれ以来いないんじゃないかなと。まあ、トゥーリオとか言われてますけど、
うん、
ちょっとやっぱ質が違うなと。
物足りない、
顔がやっぱりヤクザじゃないですか
顔がヤクザ
です、ね、顔がヤクザ、やっぱ顔がヤクザの選手が一人必要だから
顔ヤクザ
やっぱみんなちょっとシュッとした顔してるんで、やっぱこれ海外の強豪チームと戦った時に、ね、
うん、
うお、なんだこいつっていう顔が、うん、やっぱ一人必要だなと。
あ、まあ、ちょっとね、
ちょっと前で言うと奈良橋とか
はいはいはい、はい、
あーちょっとわかる、あれですね、僕エンジニアじゃないですか、
はい、
でよくちっちゃいそのエンジニアの会社、10人ぐらいの会社あるんですよ、まあ、うちもそうなんですけど、
はいはいはい、
で優秀なエンジニアが集まってね、うん、みんなドヤ顔ですごいことできるんですけど、うん、なんか部長みたいなのがいないですよ、中間管理職みたいな、うん、でいないとなんか全体として残念な会社になってるんじゃない、うん、あるんですよ。あやっぱ
締め上げる人がいない
と、うん、ちょそう締め上げつつ調整しつつみたいな、
うん、
ちょっと悩んでたら飲みに連れていくみたいな、
うん、そういうの嫌いそうだけどね、
そういうのないとね、うん、そのいけないなと思って、僕も最近そういう立ち回りをしてるんですけど、チームの精神的支柱ではなくね、精神的ガムテープを目指してますから、
なるほどね、
みんなをちょっと一応一括りにテープで止めておくっていう、
なんとなくね、
はい、
孤立させないみたいな、
そうそうそう、っていうかあれなんですか、長谷部は、うん、すごい人なんですよね、やっぱり
私も海外
ですよね、長谷部は素晴らしい選手ですよね。
でその長谷部ですら文句言えない本田というスーパープレイヤーがいて、そこから疑問なんですけど、なんで本田がキャプテンやらないんですか
っていう、まあ、話もいろいろあるんですけどね、まあ、ただ本田がキャプテンやっちゃうともうそれこそもう独裁になるんじゃないかと、
で、まあ、独裁もなんかリーダーシップでいいじゃないですかと思って。
なるほどね。
でもあれか、あれ WBC 日本代表も、うん、あの前の大会の時、
うん、
あれはイチローキャプテンじゃなかったんでしたっけ。
確か違って
ないですね、多分、
うん、キャプテンはまあちょっと違う、まあ、確かにねあれですね、あの野球でも選手会長と、
う
ん、あの4番は違いますから、
やってるのは安倍晋之助ぐらいじゃないですか今
だからエースは得てキャプテンなんないですからね、
うん、
まあそうですね、エースとキャプテンは違いますね、確かに。
だから今こう割とサクッといっちゃったけど、だから2006あのドイツワールドカップの時みたいなこうお寒い大会に ならないかって俺ちょっと心配してるんですよ。
今回ですか、
今回買っちゃって今結構スーパーメンバーじゃないですか、
あ
ーゴールデンエイジゴールデンエイジみたいな感じで、はい、今度ワールドカップ行ってあれ意外にみたいな。
でもお寒い大会ってお寒い大会 でしたっけ、
ん
ドイツの時って
ドイツじゃなくて
ドイツはあのお寒かったですね、
ドイツの次がアフリカが良かったんですよ。
アフリカがあのすげえみんな頑張った
頑張った
ベスト16、
は
い
はい、そうそうそう、
その前のドイツがもうメンバーは史上最強って言われて、
中田いて
小野稲本と俊介高原いて、はいはいはい、それで結果1分け2敗とかで、
そうです、ボロボロだ
った。あのオーストラリアとかにボコされた時、
そうですそうです、
はいはいはい、
あの時ですよね。
あの時はもうチームが崩壊してたって言いますからね。
言いますよね。
は
い、
それはまさにもうリーダー不在。
リーダー不在でもう誰も中田に何も言えなかったと。
ああリーダー不在でありながらエースに文句言えない構造みたいな、
そうそうそう、だからちょっとそれにもしかしたら近づいてる可能性はなきにしもあらず、
これはあれですね、ことサッカーに限らず通じますね、
うん、あとホンダがどっかでPK を外すっていうシーンも俺絶対どっかである気がするんだよね、
本戦で、
うん、あでやらかした時に、うん、あの生地そのキャプテンという立場もなく、うん、リーダーシップを取ってた時に空気悪くなるみたいな、
う
ん、
そうですね、
だっておいおい出しゃばってんじゃねえよ、
あエースみたいな、あるじゃん、中田もありましたし俊介もありましたよね、 PK 外す、
あなんか俊介もそんな感じでしたよね、なんか僕はあの中村俊介ですね、
はい、そうです、
あの俊介ってあのすげえうまいのに、うん、なんかすげえ腫れ物扱いされてみたいな、あの腫れ物扱いされだした時にはなんかそんな感じしましたけど、
うん、そうですね、まあ、その怖さありますよね、うん、
かつてはロベルト・バッチョもデル・ピエロも一回は
大事な試合で、ね、まあ、外す美学みたいなのもありますしね外してなんか伝説になるみたいな、
そうそう、まあ、本田選手もいい、今今後どっか一回あるかもしれないですね、
あ
そうですね、
あの、まあ、なんか僕もちょっとはためにそういう内部事情全く知らないではために見てて思ったんですけど、
うん、
あの本田とザッケローニは仲悪いんですか、あれ
どうなんですか、
どうなんですか、ね、
なんかその なんだろう、なんかテレビの解説とかもなんかザッケローニの外した采配を本田が埋めたぐらいのこと言ったじゃないですか、
あーって言ってますね、
解説点が松木ですけど松木が言ってたんですけど
あの90分間きつい時間帯ですって
言って松木さんの解説今回はあの素晴らしかったですよね、あのハーフナー入れた時もずっと言ってましたからね、
うん、
ハーフナーもっと先に入れろとか、
あ
交代間違ってるだろうみたいなの言ってました
ね、なんか僕その交代するシーン全部見たんですけど全部松木文句言ってました、
ね、全部文句言ってて今回素晴らしかったです、
ね、でもちょっと残念ながらあの松木とあのゴン中山いましたよね、
はい、
あのちょっと声の区別がつきますあの喋ってる内容とか厚さもあんまり変わらないので、
なるほど、ね、
ちょっとこれは松木なのかなってちょっと半信半疑で聞いてましたけど
そうですね、
ちょっと紳士的な方が中山かなと思った
なぜか内田を言うときにずっと6番内田って伝えてましたねよくわかんない
まあね、あの解説者で、彼は解説者じゃなくてサポーターです、
サポーターですから、
まあでもテンション上がりますから、ね、僕大好きです、
ね、うん、そうですね、みんなを見る人たちは松木さんがいいってやっぱり言いますからね、
うん、確かにあの松木いないと物足りない感もうすぐに出てきてしまって言えます、
そうですね、
そうですよ、サポーターといえば、
はい、
サポーターといえばどうですか、
え DJ ポリス
DJ ポリス
サポーター
DJ ポリスハーレムで回すのかな
安い名前だな DJ ポリス明らかに二流だね二流の DJ だね
ゲスト DJ ポリス
入りの曲 80% ぐらいしか知らない
アコムとかで回そうだね、
うん、
はい、
渋谷の騒動、
まあ、渋谷の騒動はまあまあ今となってはまあここ数年渋谷で、まあ、日本がそのワールドカップに出るようになってから、
うん、
渋谷でね、はい、どんちゃか騒ぎをするっていうのがある種の名物になってきてますけど、ね、
そう僕もあの、はい、君があのなんていうかあの地方出身で出てきた時に、
はいはいはい、
最初にあとそれはドイツの時だね、
ドイツでしたっけ、
ドイツじゃないあれかあ
のアフリカの時ですよね、
アフリカ、あじゃ あのなんか見たいけど見れなかったね、東京すげえと思ったけど行けなかったっていう、うん、あれは2002年の時
ドイツじゃないですか、2002年は多分
日韓ワールドカップの時だ、
日韓ワールドカップ
の時に俺見たかったけどこっちに来れなかったみたいな、
うん、あ、うん、あまだ地方出身してなかった、
そうそうそう、
でそれで東京に来て、うん、まあ、ドイツはいろいろあって、うん、見れず、
うん、
でその2010年ワールドカップで初めてあの中に入るぞというので、
うんうん、
たまたま僕一緒にパブリックビューイング見に行ってたんです
よ、行ってましたね、
その時僕も初めて見て、
はいはい、
でいろいろ動画を撮ってたりして、はい、たんですけど、
はい、
あれすごいですね、
すごいですね、
うん、ランチキ騒ぎ
で、ランチキ騒ぎでしたね、うん、今回も
君たちも酔っ払ったまんまね、うん、あの3人ぐらいで佇んでるギャルを捕まえてはあのネタを見せ、うん、ギャルを捕まえてはネタを見せ
だからもう
その爆笑を取っては去っていくみたいな
テロリストでしたからね、
テロリストのね、爆笑テロリストみた
いなナンパとかもうあのランチキ騒ぎしに行くぞっていうのもありだと思うんですよね、
お
ああそのまあ、渋谷に限らずサッカーを見に行くっていう声に対して
そのなんかサッカー好きでサポーターで渋谷に行くぞみたいなのはちょっと違うのかなと、
あ逆にその本当にサッカー好きでやってる人ってのはなんか渋谷のあそこに関しては冷めた目で見てるっていう感
じ、基本冷めた目で見てますよね、
あまあそうですね、確かにその渋谷ねよく行くソースイートさんだって家で見てますからね、
はい
サッカー大好きなんですけど。
サッカー大好き、女大好きのね。
はい。本当は多分女の方が好きかもしれないのに。
ならいっそ渋谷へっていう話だと思うんですけど。
ですけど、家で見てますからね。
なんかやっぱ多分ありますよね、そういうところ
。あれはもうやはりイベントとかしてる。
で、なんで、ああいうことになってるのかっていうのを、昨日かな、なんか、たまたまなんかのコラムを見てて、あ、これだと思ったのが、要は、昔で言うと、もう本当古くは学生運動とか、
はいはい、
要は国民全体、その同世代がこう盛り上がる行事っていうのが、うん、まあ、昔で言うとその学生運動、例えば直近で言うと、そのまあ、サッカーの絡みで言うと、例えばドーハの悲劇、アトランタオリンピックのブラジルを勝った時とか、
はい、
フランス初めてワールドカップ出場、はいはい、2002年とか、はい、そういうのがずっとあった中で、あと、なんか最近の若者はそういうのがないと、まあ、みんなで盛り上がる行事がないと、
まあ、言うてもあれですね、まあ、半原発ぐらい。
あ、なるほど。そうそうそう、だから、
はい、あれも完全にお祭り騒ぎでしたからね。
あ、そのぐらいの盛り上がりは、はいはい、まあ彼はかわいそうだと、そういうのがないから、うん、みんなで盛り上がりたいと、うん、だからそんぐらい許してあげてもいいんじゃないかというのがあって、うん、あ、なるほどなと、うん、
あ、まあ、いわゆるね、うん、群衆になって騒ぎたいという欲求が、そう
そ
う
そ
う、
でさっきの、その要は地方から来てそういうのに参加したいとか、うん、そういうのも多分同じようなことなのかなと。
あ、うん、もうだってあの渋谷のあれなんてさ、うん、あれすごい人数でしょ。
すごい人数です、ね、
あれみんな どこで見てたの。
多分渋谷のなんかバーとか、で僕下手すれば、家で見てて、あれに合わせて来るとかってあると思うんですよね。
でしょ？でしょ？
あれに参加したいから地方から出てきたとか、多分間違いなくいると思うん
ですよ、ね。深夜バスで前乗りできてる人とかいると思う。
あるあるある
ある。あると思います
よね。絶対ありますよね。
試合自体はワンセグで見てみたいな。
そうそうそう。うん、そういうのは絶対あります。
でもあれってそもそも多分、フランスワールドカップの頃はああいうのなかったんで、2002年の時に、
そうだっけ、フランスの時
は。いや、フランスの時は渋谷でああいう盛り上がりっていうのはなかった。
フランスっていつ、
98年。
98年、俺が中3の時
です、ね。まあ、なかったですね。そもそも渋谷がサッカーの聖地ではないですからね、と特に、
うん、なんで渋谷なの。
まあ、人が一番多いから
ね。よく言われるのは、国立競技場がサッカーの聖地って言われてて、
国立競技場、
代々木にあるんですけど、まあ、千駄ヶ谷とか、
はい、
信濃町、
はいはいはい
はい、信濃町に
知らぬ街
で。まあ、そっから昔だと結構そこで盛り上がったサポーターがそのまま試合終わって、まあ、渋谷までこう行進をして歩くみたいな、まあ、ま
あ、
結構
レッドのサポーターと
かそういうのはあったんです
けど、うん、それ割と昔90年代があります、ね、
結構昔に。
それは聞いたことある。
だからまあそういう感覚で渋谷が聖地みたいな、うん、ただまあ、あんなところで騒いでるやつは一人もサポーターなんていないですからね。
おお、辛辣な。
辛辣な。
あれだけ青い
人が
今や
。2002年の頃は、僕も2002年の時に一回見に行ったっていうか、なんかたまたま試合終わった後渋谷を通った時に盛り上がってて、その時はでも結構、サポーターって感じでしたよね、まだ。熱い感じがあったんですよ。
さすが12人目の選手であるサポーターに対して苦言を呈する13人目の選手ですよね。日本代表13人目のメンバー、
まあ、ちなみにちょっと面白いエピソードとしては、うん、その2002年ワールドカップの時にその渋谷のハチ公前で、まあ、もうみんな木に登ったりしてこう日本日本って騒いでる時に、当時僕のお兄ちゃんがハチ公前で発煙筒を焚いて、はい、警察に捕まるという、エピソードがありますね。
僕もね、この間の、アフリカワールドカップの時、
はい、
あの時に動画撮ってましたけど、花火打ち上げて人が逮捕されて連れて行かれる一部始終全部動画で撮りましたけど、あの人は今元気なのか。
元気でしょうね。
あ、
いや、まあ、でもどうなんでしょうね。それをこうサポーターじゃないって決めつけちゃうのはちょっとこう、
まあまあまあ、それはいいんですけどね。だから僕は、うん、ツイートもしましたけど、
はい、
まあ、J リーグも見に来てもらいたいなと。
あんた誰や。
やっぱりJ リーグを見に来て、
チェーマンや、師匠チェーマンや、
ね、サッカーを盛り上げてほしいなと、
うん、
サッカー界を。
だからいいじゃん、そのああいうさ、渋谷でどんちゃか騒ぎしてる人たちも、あ、じゃあ J リーグ見てもあのぐらい
でいいじゃん。 J リーグも毎回どんちゃん騒ぎすればいいのか。 ね、浦和、浦和の駅前がそうなったり、うんうん、新潟の駅前がそうなったり、
あー、あの J リーグもチームによって温度全然違うんですか？
温度は全然違います。
あ、まあ、例えば野球だったら阪神が優勝って言ったらもう大阪はどうなるか目に見えてるわけなんですで、まあ、でも巨人優勝でそんなに騒がないですよ。
まあそうですね、
まあ、せいぜい飲み屋でイエーイって言うぐらいです、ね、はいはい、でそういうなんか阪神的なチームはサッカー J リーグでいうと、
まあ浦和レッズですね。
浦和レッズ、
多分ツイッターにもありましたけど、レッズが優勝した時は浦和の駅前はすごかったですね。もう発煙筒焚いてみんなで大行進で応援してみたいな。
あれはやっぱりみんな浦和レッズのファンは浦和市民なんですか？
それはが多いですね。
へえ、それはあの警察も何も言わない。
そこは警察もな、まあ、
なんか、
まあ、
それ埼玉県警の処理能力のものや
と処理能力多分そんなになると思
う。だってでもこの人は、はい、それはそれはなんでかっていうと、この人たちはサポーターだからっていうまとめが違う嘘だって思ってんじゃん絶対そうじゃないだろうと思って。
あ、
そうそうそう、絶対だってその中でも小さいコミュニティでも絶対お祭り騒ぎをしたいし、だからお祭り騒ぎは絶対したいんですよ。なんでかっていうと日本代表が流行るかっていうとやっぱ流行ってるからだよね。
まあまあ、あんだけテレビでやってるやんね、
うんうん、いやお祭りだから、
まあまあ、要はだからあれですよね、うん、多分普段どうなのって話ですよね。
まあ普段はね、
普段じゃあ、彼らが、今度のもう消化試合になるイラク戦を見るのと、
あ、やるんですか、
コンフェデを見るの、
リーグ戦なんでね、
コンフェデって何、
コンフェデレーションズカップ、
ブラジルとか、
うん、
そういう強豪と戦う結構でかい大会がある
ね。それは国単位でやるやつ、
国単位でやるや
つ、プレーワールドカップみたいな、
結構面白いんですけど、
それはワールドカップと別の大会なの、
別、
大体ワールドカップの1年前にやって、ね、まあ、ワールドカップのこう練習みたいな形で開催国でやるんですけど、各大陸の王者が集まって、
ああ分かった、競馬でいうとオークスの前にフローラステップ戦みたいな感じで
まあ多分そういう感じでしょうね。
今回でいうとイタリア、ブラジル、メキシコとやるんですよ、う
ん、ああ参加チームはもっとグッと少ない、
グッと少ないですよね。
あ、なるほど、
そうそう、そういうの見るのかと、20歳以下のワールドカップを見るのかと、
あ、
まあそういうところですよね。
なるほどね。
だからその J リーグで優勝して騒ぐ人たちは、
うん、
いつも浦和レッズを見てる人たちですと。だからやっぱなんかそういうところですよね。多分あのサッカーファンが苦言を呈してるのは多分そういう、
あ、まあ言ってしまう、身も蓋もないほど言ってしまうと、うん、多分サッカーファンではないですからね。
まあそうですよね。だからそれはやっぱね、殿みたい、あのカッパ師匠みたいなサッカーファンからするとちょっと良くないっていうのがあるのかもしれないですよね、
うん、まあ、でもそれきっかけでサッカーを好きになってくれるのは嬉しいですけどね。
まあまあ加入者は増える
な、うんうん、薄くなるみたいなさ、 薄っぺらいやつらが騒い、だから要は例えばその俺が中高となる時にちょっと尖った洋楽を聴いてて、俺は誰よりも早く聴いてるみたいな、
あ、うん、
でもそいつらが流行ってきたら、
あ、
何こいつら、何ちょっと今頃聴いてさみたいな、
あ、
ちょっと
僕も経験ある
なんかさ、あ、好きみたいな、チャラチャラしやがってみたいな、何も知らないくせみたいなのかもしれないですよ。
まあ、僕もあの、僕もハイスタンダードとかその辺のパンク世代なんですけど、
はいはい、
ハイスタンダードと、まあ、ランシドを中心にパンクが流行ってたんですけど、ね、はいはい、両方ともね、うちの学校に持ち込んだのは俺なの。
ありますよね、そういう自負、うん。
俺がたまたまディスクユニオンで流れてるランシドを聞いて、
うん、
店員に、すみません、今この流れてる CD くださいって言って買ったの。
うん、
でそれをそのクラス全員に貸して回したの。
うん、
っていうとこから始まってんの、うん、あの僕の周りのパンクブーム
は。はいはい、
けど、みんな聞いてるじゃん。
はい、
なんか、ちょっともにょっとする。
もにょっとするね。多分そういう心境ない。だから俺はもっと昔から物心ついた時からサッカーを愛して
る。難しいんですよね。じゃあ、本当に毎試合毎試合海外まで行ってるサポーターの人からすら、お前なんだよって話になって
るし。難しいと思うんですよね。それこそもうちょっと前から、J リーグ創設期とかその前から言った頃からすると、
お前もミーハーだろ
うって。ミーハーですか。あれですよ、だからよく。
気にはないんですけどね。
よくあるじゃないですか、ほら、マンションでさ、
うん、
新しい、住宅地にさ、新しいマンション建てるときにさ、うん、景観が壊れるから反対ってさ、
はい、
この間うちの近くの宮前平でさ、
うん、
スーパー銭湯を建てるっていう話があったんですよ。もう建ってますけど、
はいはい、
ね、その時にその向かいのマンションがね、
うん、
まあ、その車とかいっぱい降るじゃないですか、
はいはい、
だからそういう子供の危険だから反対とか、
まあ、いろんな理由使って
ね、それがね、そのマンションも割と最近だったやつで、山の上にもうドカーンって立ってて、周り日陰だらけになるんです、
ああ、立った時点でね。
そうそうそう。うん、で、お前らが言うのかって言うんで、お前らも景観壊して入ってきとるっちゅうんじゃない、なんかそういうのが順繰りな感じがしますけど。
ま
あ、そう
ですよね。
まあでもね、一つはあれでしょうね、アイデンティティの侵害なんですよ、それは。要するに、俺は、 他の人が好きではないサッカーが好きだと、うん、まあ例えばサッカー日本代表はそれほどでもない頃好きだったっていうことに対してアイデンティティがあるわけですよ、
うん、
でそこに対してみんながその日本代表好きになっちゃうと、
はい、
日本代表好きってことがアイデンティティじゃなくなっちゃうじゃないですか、
うん、
特徴一つ失われるわけですよ、
うん、
そこに対してまずムカつきはまずあると思うんですよ、
うん、
あのサッカーがサッカーの本当のサッカーのファンがとかいうこと以前に、うん、まずそのムカつきは絶対あるんですよ
なるほどね、
うん、
そうですね、
ちょっとジェラシーというかね、
なんかジェラシーというかなんか俺の特徴を何でもないものにしやがって、例えば自分が皿回しできるっていうことがさ、
うん、
なんだろう、一つの特技だったとするじゃないですか、
うん、
でも皿回し大ブームになってやり方の本が出てさ、うん、みんなできるようになったらちょっと納得いかないでしょ、
はいはい、
独学でやった自分としては。
そうね、
そういうことですよ。
だから基本的になんかよく言われるのは、日本代表の試合は昔見に行ってた人はもう見に行かなくなったっていうのはよく言われてますよね。
もうそれはもう鎌本とかの頃の、
うん、頃の人もそうですし、そのフランスワールドカップ、僕が一番見てたのはフランスワールドカップの頃とかなんですけど、その頃に応援してた人はもう今やスタジアムには行かなくなったっていう。
あ、俺ね、それね、あれだと思うんだよね、うん、単純に世代交代だと思うんだけど
単純に年やと思う僕もちょっと今、うん、あ、その表現の半分以上は年だな、
うん、なんかね、そこに通じると思うんです。やっぱこう今時の若いもんはだから、そういうのに通じてくるんでしょうね。
ただやっぱりその日本代表が強くなるかどうかっていうことで言うと、
うん、
今のあの雰囲気は良くはないですよね、うん、やっぱブルガリア戦に負けた時、吉田選手が言ってましたよね、
はい、
アイドルのコンサートじゃないんだからと。どうやらなんか内田選手が交代したら帰るギャルが多数、
うん、
試合中に。
内田はイケメンなんです
か。イケメンなんです、
う
ん、そういう雰囲気がちょっとやっぱまあ、おっさんみたいなこと言うと、昔はもっとピリピリしてたのと、試合中。だからやっぱそれでなんか代表が弱くなっちゃうのはちょっと不安ですよね。
でも僕はなんかプ、うん、ロレス的な感じで言うと、うん、それが一番いいんじゃないと思いますけど。
ですね。っていうか、そんだけの人気を出そうと思ってやってるスポーツだから、そういうの目当てで来る女の子は当然だと思うんですよ。
とかむしろそっち、それは盛り上がりなんじゃないかなと、うん、だからあれでしょ、キャーテリーマンって言って、テリーマンの試合が終わったら次のキニクマンの試合誰も見ない
みたいな、
そういう感じでしょ。
そうそうそうそう。
あとはまあ多分昔からのサッカーファンって結局やっぱ海外に対する憧れがあるので、海外のその雰囲気、スタジアムの雰囲気に対する憧れっていうのがあって、要は男性のサポーターがもう上半身裸でのぶとい声で応援してるっていう、あの雰囲気こそが例えばドイツを強くする、ブラジルを強くするっていう、なんかそういう信念みたいなのがあるから、まあ、昔浦和レッズのサポーターがその応援席でロープを張って、ここから先女子供立ち入り禁止っていうのをやって大賓縮を買ったっていう歴史があるんですけど、まあ、なんかやっぱそういうサポーターの中にはそういう美学みたいなのずっと住み続けてるっていうのありますよね。
それでも割とね、サッカー特殊かもしれないです。
そうですね、
例えば競馬ありますけど、
はい、
競馬なんて、まあ、当然ワンカップ片手のおっちゃんで、
はいはい、
90年代のオグリキャップブームですね、
はい、
とかオグリキャップとか成田ブライアンブーム、
はい、
あの頃の前の競馬場ってのは当然もうおっちゃんで、もうベレー帽をかぶってラジオと双眼鏡のおっちゃんしかいなかったんですよ、
はいはい、
でまあ、子供が行けるような場所じゃなかったんですけど、はい、でオグリキャップとか成田ブライアンのブームの頃からその若いやつとか、まあ、それこそ女性とかが入ってくる。で今普通に今の競馬場なんか行くと家族連れいますから。
いますね、
家族連れが、お台場感覚で来て、
ね、
で、まあ、結果もうすでに競馬界全体盛り上がってるんですよ、まあ、で JRA は全然それをよしと、まあ、あれは商売なんで、
うん、
入場者増えればいいんですけど、うん、まあ、それをよしとしてるんですよ、
うん、
だから要するになんか昔はこうじゃなかったのになっていう人ってあんまりいないわけですよ、
うん、
本当に競馬好きっていう人に限っても、
うん、
なんか今の家族連れとかいいなどうかと思うよみたいな人いるんですよ。
完全にもうだって競馬ってそれを完全個人だもんね、見て楽しむみたいな。
いやでも全体的に盛り上がりもありますよあれは。なんか誰それの馬の子供がやって感動とか、そういうなんか全体共有もありますよ。あれは
なんだろうね、
まあ、ちょっとサッカーって特殊なところありますね。その12番目の選手っていう言い方をするぐらい、
なんか
サポーターってなんか
サポーターを一つのなんか一塊み
た
いなところ
があります。自分たちが勝たせたぐらいのことを思いますからね、本当にサポーターやってる
とき は。でそうなるとその共同体意識が強いと、やっぱり入ってくるものに対しての審査が厳しくなるんです。
じゃあまあ漁業組合とかそういうイメージだね。
まあなんかちょっと排他的っていう
排他的な
ところは、
まあ、よくはないんでしょうけどね。
だから人気を人気をって言ってる割にはこう
だからまあ、
グイ部分も排他的な部分もあるっていうことですね。
やっぱり規模の増加っていうのは、会社でも何でもそうですけど、規模が増加すると質が変化するんですよ、やっぱり。どうやっても最初の小さい時っていうのは特殊な人たちが集まってるんで、そこにいっぱい人を増やすってなると一般人を入れるしかないんで、そうすると全体としては質がどうしても変化してしまうんですよ。
チェーン店になるみたいなイメージ
で。そうですそうです、本当にそう。個人でやってた頃のフランス店と今チェーン店になってしまったフランス店と全然違いますから、それと同じようなもんだと思うんですけど、
だからまあちょっと一回こう生でサッカーを見てもらいたいですね。
僕ね一回見てみたい。
じゃあ募りますか、ちょっとカッパ師匠と行く、
カッパ師匠と行く浦和レッズ戦、
浦和レッズ戦、
浦和レッズのサポーターのど真ん中で昔からのファンのふりしてみる
でもそういうのがあるんですよ。実際見に行って、その例えば浦和レッズのサポーターの熱さに憧れて、こうサポーターがサポーターを呼ぶみたいなのが、 あそこで応援したいとかって言ってサポーターになっていく人っているんで、ちょっと一回みんなでギャル10人ぐらい連れて行きますか。
そこでしょ。そこでしょ。それがなかったら行かないでしょ。
でも本当に
一番ペラペラだったっていうね。自分に帰ってくるっていう。さっきのね、サポーターを勤務してる。
でも本当にね、生で見ることをお勧めしますね。選手がこう試合前アップしてるところとか、
はい、
徐々にこう気持ちが盛り上がっていく。
本当に僕はそういう熱いオーディエンスになるっていうのはちょっと好きなんですよ。君と今年の2月は初めて競馬場で G1 を見たじゃないですか、
はいはいはい、
僕あれ初めて見たんですけど、はい、ああいうのをちょっとやってみたいんです。
なるほどね。
僕が知ってる一番熱いサポーターのスポーツってのは競輪なんですけど、競輪はねすごいですよ。
火つけるぞってやつ、
灯油まくぞとかね。
まあでも金かかってるから本当のサポーターでしょうね。
いや本当にね、死ぬぐらいのこと余裕で言いますからで競輪場ってほらコースがあって周り金網でしょ、
はいはい、
金網のとこまで行けるんですよ。見る人もう金網ガッシュンガッシュンしてその選手が一瞬通り過ぎるんだけど2回ぐらい通り過ぎるんですよ。死ねーもう一回来て死ねーさあのサポーター熱いですからね。
まあでもそれでやっぱ選手も気合が入るというか、やんなきゃってなりますからね、
まあ、彼らは常に死活問題です
から。それと同じことですよね。
なるほど。じゃあそのうちやりましょうか。浦和レッズで
見に行きますか。
浦和レッズで赤いやつですね、赤いユニフォーム着て、もう根っからのファンの前提で行く、
チームになると思いますよね。
選手の名前間違えたら多分殺されますよね。僕は2002年日韓ワールドカップの時、稲垣と稲本どっちだったっけって言わないわからないぐらいの人なんですけど、そこでそういう間違いしたら殺されます
ね。そうですね。
でそこはちょっと予習していくっていうような企画をいずれやりたいです
ね。でも J リーグはやっぱこうなんですか、地元意識が強いんで、
面白いと思いますね。まあ、我々044スタイルとして
はだから、あれ宮崎スタイルとして宮崎とかはないか、チームが川崎だったら、川崎フロンターレとか、
今はちょっとベルディ
ベルディは今もういないですね。
あ、いや、もう弓だったらいない
から、はい、
とか、なるほど、
ぜひ
やってみたいです、
はい、
じゃあこんなところで、はい、今回お招きしましたゲストはカッパ師匠
を、はい、
お送りしました。クルシャシと
T3000 の
年間50年のニュースでした。
イエーイ、
価値観が多様化した現代では、多数の法令が制定され、かつてないほどに法的紛争が多発しています。しかしながら、弁護士が皆様にとって身近な存在であるとは言えません。現実の裁判に対する弁護士としての見解や、架空の事例に対するケーススタディなどを通して、弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的とした番組、それが弁護士放送なのです。
弁護士放送。